おはようございます。高原剛一郎です。先日子ども造形教室の先生がこんなことをおっしゃっていました。就学前の幼児が描く絵にはその子どもの生活がよく透けて見えるっていうんですね。お母さんの絵を描いてごらんなんて言うと、服にどんな色を使うか、どんな場面を描いてるかで、だいたい親子関係まで見えてくるって言うんですね。そして幼子たちにお母さんの顔を描かせると、大抵口がでかくて耳を描き忘れるケースが多いそうです。これはお母さんがいつも叫んでいるばかりで、聞く耳がないということを反映してるんじゃないでしょうか。とお母さん方に言ったとき、それを聞いていたお母さんたちは、対抗手段ですよというふうに言ったそうですね。子供の方こそ自分たちの言うことを言うばかりで親の言うことを聞かないから、ついつい声が大きくなるって言うんですね。しかし私たちを作ってくださった誠の魂の親、あなたの創造主である方はそのような方ではないのです。聖書の中に神のことをこうお呼びしている箇所があります。祈りを聞かれる方、神様とは私たちの魂のうめき、叫び、そして祈りに耳を傾けて聞き入ってくださる方なのです。私たちが救い主を呼び求める声が今日聞こえるだろうか、今晩聞こえてくるだろうかと首を長くしてお待ちになっている神。このあなたをお待ちになる神をわかりやすく紹介したイエス・キリストの有名な例え話があるんですね。あるところに二人の息子を持つ人がいました。弟の方がお父さんに財産の分け前を要求します。父が分けてやると、彼はとっとと外国へ行き、財産を湯水のように使い豪遊します。そして何もかもなくなった後で飢饉がやってくるんですね。この息子は食べるにも困り果て、豚飼いに身をやつし、餓死寸前まで行ったところで父親の元に来て謝ろうとします。すると父親はどうしたでしょう。聖書にこう書いてあります。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って首を抱きかかえ、何度も何度も口づけした。この人の良い父親とは神のことです。そして父の財産を使い切って遠くに家出した息子とは、私やあなた、人間のことを語ってるんですね。そして聖書はこの自分の作り主を無視して遠く離れて生きることを罪と語るのです。ところで、この息子は外国でめちゃくちゃに財産を使い切っていくんですが、どうしてそんなに思い切り羽目を外すことができたんでしょう。そして、どうして破滅的な遊びに平気でのめり込むことができたんでしょう。どうして罪にふけてる最中は両親の責めを感じなかったんでしょう。その答えは、父の目の届かぬところで、それをやってると思っていたからですね。まあ、時々、聖書は人を罪人呼ばわりするから嫌だとか、私のどこが罪人なんだ、私は警察の夜間になったことなどないと断言なさる方がいらっしゃいますね。実は人が自分の罪になかなか気づかない理由の一つは、神の目にいつも見られているのだということを知らないというところにあると思います。昔作家の向田邦子さんが雑誌社の記者として勤めていらっしゃった時のことです。その日は締め切り間近で、会社が目の回るような忙しさで、もう残業も仕方がないという状態でした。ところがその日、彼女がどうしても見たいオペラがあって、その最終日なんですね。今晩逃したらもういつ見るかわからないというわけです。彼女は社長のところに行きまして、一世一代の嘘をついたそうです。社長、こんな忙しい時すいません。でも田舎で一人住まいの母が危篤なんです。どうしてもそばについていてやりたいんです。汗一つかかずに嘘がスルスルと出てきたそうです。社長はすぐに帰ってあげなさいと承知してくれました。 彼女は会社を出るまでは暗い顔だったんですが、一歩揉んでるとルンルン気分で余裕を持って帝国劇場まで行って、そしてゆっくり指定席に座って、ふと隣を見ると、なんと社長が座ってるんですね。目と目がバチッとあった時には気が動転して、とにかくすいませんでしたと言うやいなや劇場から飛び出したそうです。もうパニックになって、どこをどう歩いたか、3時間4時間ほど夜の街を徘徊し、頭を冷やした後で目に入った喫茶店に入った。そして喉の渇きを潤すためにコーヒーを注文しようとした時、なんと、またしても正面に社長が座ってたんですね。まあ、こんなことってあるんですね。もう恥ずかしいやら申し訳ないやら心が騒ぎ立ち、どうにも収拾がつかなかったというんです。ところで、劇場に腰掛けていた段階では、ああ、うまくいった、と、実に愉快な気持ちでいたのに、社長本人に発覚した時には、急に身の置き場もないほどに苦しくなっていたというのは、なぜでしょう。実は罪というのは、明るみに出されるまでは、あんまりその醜さ怖さがわからないのです。罪というのは、明るみに出されて初めて、その恐ろしさが身に染みてくるのです。さて、神とは世界のどこにもおられるお方なのです。私が生まれた時も、またこのスタジオに入った時も、仕事をしている時も、移動している時も、いつもご覧になる神です。ところで私たちは、人が見ていないところで、一体何を考え、どこに行き、何をしてるでしょう。今まで私たちが人目に触れぬところでしたこと、言ったこと、思ったことの一切が全て明らかにされるとなったとき、狼狽しない人はいないのではないでしょうか。この点で全ての人は罪人なのです。人目に触れぬところで言ったこと、したこと、思ったことの全ては清い清い清い神様の目の前にはすべて明らかであるからです。そしてこの罪人の結末は死という危機なんです。聖書は語ります。罪から来る報酬は死です。フランスの詩人でラ・ロシュフーコーという人はこう言いました。太陽と死だけはじっと直視できない。直視したが最後こっちが滅びてしまう。正面から引き受けようとすると考えただけで気が滅入るって言うんですね。ですから多くの場合考えないようにしています。しかしどんなに普段忘れていても死は確実に迫ってきますね。この罪の結果の死と死後の裁きから人間を救うために神は救い主を使わせてくださったのです。今から数年前、羽田空港で一人のお母さんが手を振りほどいて逃げていく男の子の名を呼んで叫んでました。豊か君と言いましたね。お母さんが大声で豊かちゃん、豊かちゃんと叫ぶんです。ところが彼は空港ロビーの人混みを縫うように、どんどんどんどんどんどん離れていくんですね。豊かちゃん、豊かちゃんと呼ぶお母さんが気の毒になった私は、おい、豊か、ええ加減にせえと一喝しましたら、固まってしまったんですね。お母さんは彼をぎゅーっと抱きかかえました。わがまま息子をなりふり構わず名を呼びながら抱きしめてる姿を見たとき、神が私にしてくださったことが重なり、感動しました。神様は私たちの罪を無条件に許すために、全く罪のないキリストを十字架にかけて身代わりに裁いてくださったのです。一体何のためにそこまでしてくださったでしょう。あなたを愛するゆえです。もし私たちが、私なんかもやり直しが効かないという人がいたら、どうぞ思い出してください。神様の愛は、愛するに値しないものを愛する愛です。神様の許しは、許すに値しないものを許す許しです。神様の恵みは、受けるに値しないものにこそ準備された恵みなのです。 どうぞあなたのために十字架に死に、三日目に復活したキリストを信じ、あなたの帰りを待ちわびる神様のもとに立ち返ってください。